はい、感謝します。前回まではですね、南ユダのお話でしたけども、今日からまた北イスラエルの話に戻ります。悪の限りを尽くして北イスラエルを堕落に導いたこのアハブ家がですね、ついに裁かれる時が来たということです。ですからこれからはしばらくアハブ王朝の滅亡の話が続きます。暗くならないようにお話したいと思います。でまず最初に、エリアの残された使命、アハブが生きていた時代にですね、活躍していたのはエリア、預言者エリアですね、エリシャの先生ですけども、でエリアは何度もアハブ家の罪を指摘して、警告してきました。それで神様はエリアを通してアハブ家を裁くと言われました。これが第一列王記19章にあります。
第一列王記19章16節、またニムシの声風に油を注いで、イスラエルの王とせよ。
はい、アハブ家を裁くのがこのエフという司令官です。軍の司令官ですけども、でこのエリアにエフに油を注ぎなさいって神様は命じたんです。だけどもアハブの時代には裁きは行われずに、何十年も裁きが持ち越されました。つまり息子のヨラムの時代までこの裁きが行われていないということです。なぜでしょうか。理由は2つあるんですね。1つはエリアが軽挙されていなくなったからです。エリアがもともとはエフに油を注ぐ予定だったんですけど、途中でいなくなりましたのでね、それで仕方なくエリシャに仕事が回ってきました。だからエリアのやり残しの仕事を今日はエリシャがやるということですね。だから皆さんが軽挙されたら、残った人たちに、残った人が代わりに伝道してくださいますから、安心していただきたいと思います。2つ目の理由はですね、これが一番大きいんですけども、アハブが悔い改めたからです。アハブは一時的ですけど悔い改めました。
第一列王記21章29節、あなたはアハブが私の前にへりくだっているのを見たか。彼が私の前にへりくだっているので、彼の生きている間は災いを下さない。しかし彼のこの時代に彼の家に災いを下す。
はい、アハブが悔い改めたので神様はアハブを許して、その時代には裁きを下しませんでした。代わりに息子のヨラムの時代に裁きが引き延ばされました。もちろんこの息子も、アハブと同じように罪を犯したから裁かれるんですよ。親の裁きが息子に転がってきたというわけではありません。同じ罪を犯したということですね。でもともとその裁きを行う人は決まっていましたね。軍人のエフーです。ですから今回このエフーに油を注いで、このエフーがアハブ家を裁くということです。でその仕事をエリシャに回ってきたわけですけども、多分エリシャはもう高齢になってですね、長旅はできない、もう体力がなかったと思いますね。それで自分の代理人として若い預言者にその仕事を任せました。一節の後半にこうあります。腰に帯を締め、手にこの油の壺を持って、ラモテギルアデに行きなさい。このラモテギルアデは前も出てきましたけれども、アラム軍と北イスラエルが戦っている戦場です。ヨルダン川の東側にある町です。でヨラム王はもうこの時に戦争で負傷していてですね、宮殿のあるイスラエルに戻っていました。しかしエフは軍の司令官なので、 戦場から離れるわけにはいきませんので、そのままラモテギルアデに残っていたということです。でそこに、若い預言者にが使わされました。でエリシャはですね、エフを見つけたら奥の間に連れて行って、そこでこっそり油を注ぎなさい。で任務を終えたら戸を開けて、もうぐずぐずしないでとっとと逃げなさい、そう命じます。でこの若い預言者はその使命を帯びてラモテギルアデに向かいます。 2番、エフユネアブロス。若い預言者からですね、ラモテギルアデに到着すると、エフたちはこの高官、偉い人たちが、まあ、軍事会議をやってたんですよ。その時に、預言者はエフを呼び出して、そして2人だけで家に入ってこっそりエフに油を注ぎました。そして続けてエフに主の言葉を伝えます。まとめたらこうです。これは音声をね。はい、1はあなたに油を注いでおうとするのはアハブ家を裁くためだ。2番目、アハブ家によって殉教した多くの預言者の地の報復をする。3番、アハブ家を堕落に導いたイゼベルも裁かれる。4番、アハブ家に属する者は一掃される。5番、アハブ王朝はヤロバム王朝やバーシャ王朝のように突然終焉を迎える。6番、イゼベルは犬に食われ埋葬もされないって、もう大変ですね。はい、このように具体的に神の言葉がヤフーに告げられます。でその言葉を伝えると、若い預言者はエリシャの命じた通り忠実に戸を開けてとっとと逃げていなくなってしまいました。まあ、もうそういう今日の内容でございます。で今日のですね、2番目にいきたいと思います。預言者がすぐ逃げなければいけない理由。エリシャはですね、もうこの若い預言者に、あなたが神の言葉を語ったらもう戸を開けてぐずぐずしないでさっさと逃げなさい、そうアドバイスしたんですけども、なぜすぐ逃げるように言ったんでしょうか。まあ理由はですね、2つあると思いますね。1つはアハブ家の裁きに巻き込まれないためです。そもそもラモテギルアデっていうところは今戦場の真っ只中ですから、とても危険な場所に行ってるわけです。だからそもそもが危険な場所です。ここは早く逃げた方がいいんですね。しかもこの預言者がエフに油を注いだときに、すでにヨラムという王様が現役でいました。そのヨラムがいるのに、エフに王様としての油注ぎを、はい、ですから王様が現役でいるにもかかわらず、エフを油注いで王様に任命するということは、王様が何人になりますか。2人ね。2人王様いると、まあ、大変なことになりますね。これは災いの前兆です。これからエフはですね、このアハブ家を倒すために戦いを起こします。クーデターを起こします。ですから多くの血が流されることになります。エリシャはそれをよく知ってますから、若い預言者がその騒動にね、巻き込まれないように預言だけしてさっさとその場所を離れなさいってこう言ったんですね。ですからこの働きというのはとても危険で、務めを果たしたらすぐ逃げないと預言者も火の粉をかぶってしまう危険性があるということです。今の時代のクリスチャンもこの若い預言者と同じ危険性を帯びた働きをしているんです。皆さんはそういう危機感を持っているでしょうか。
エペソ6章20節、私は鎖につながれて福音のために大使の役を果たしています。鎖につながれていても語るべきことを大胆に語れるように祈ってください。
はい、クリスチャンはそもそもは天国の住民です。私たちの国籍はどこにありますか？天にあります。それならなんで今地上に暮らしているんでしょうか？それは今私たちはクリスチャンは神の国の福音を地上に広げるために地上に使わされた大使なんです。私たちは以前の場所がちょうどアメリカ領事館の向かいにありましたから、アメリカ領事館の人たちがどういう仕事をしているかをね、近くで見たと思います。彼らはアメリカ本国のために任務を帯びて外国である日本に、沖縄にいるんです。そしてその任務が終わったらさっさと帰っていきます。もしですね、途中で祖国が彼らの滞在する国と戦争するってなった時にどうすると思いますか？国はどうすると思いますか？最初にまずですね、戦争する相手国にいる大使館員をみんな引き上げさせます。自国の国民にも早く退避するように言って引き上げさせます。でみんな自分の国の国民がその国から離れたときに戦争を始めます。これは基本的に原則ですね。数年前にアフガニスタンから米軍が撤退しましたけど、このバイデンという人は何を考えているのか。アメリカ人がまだたくさん残っているのに米軍を撤退させてね、何千人も残されて大変なことになりましたね。何を考えているのかと思いましたけども、どうなったか分かりませんけど大変だったと思います。でも神様はバイデンのようなことはしません。神様は間もなくこの地上に裁きをもたらそうとする計画をしています。聖書にはっきり予言されています。でその裁きの前にキリストの大使であるクリスチャンは必ずこの世から退避させます。それが何ですか？敬虔です。そしてもうそれがね、迫ってるんですよ皆さん。だからです、いつでも退避できるようにね、敬虔の日に備えないといけません。律法ではですね、蛇とかトカゲとかですね、地を這いつくばっている動物は汚れた動物なんですよ。なんでですか？地面に接触点が多いこの蛇とかね、トカゲは汚れてるんですよ。それだけ地面にね、体を接触させてるわけですね。私たちもね、このトカゲとか蛇のように地を這いつくばうかのように、この世に、この世の生活にどっぷり使ってかかりっきりで、心が密着している人はどうなるんですか？この世と釣り合わない首輝を追っておったらどうなるんですか？牛は仕事させるために2頭の牛を首輝でね、結んで一緒に働かしますね。この世の人と皆さんが首輝を負わされたら、敬虔って言った時に首輝がおっおって感じかな、こう上げられませんよ皆さん。
ユダの手紙23節、リビングバイブル。ある人々を地獄の火からつかみ出すようにして救ってやりなさい。あるいは親切にして人々が主を見出すよう助けてやりなさい。ただし彼らの罪に引きずられてしまっては元も子もありません。罪人である彼らには同情しても、罪そのものはたとえ粒ほどのものでも憎みなさい。
はい、私たちは大使ですからね、この世の人たちに伝道しないといけません。未信者に伝道するためには確かにね、この世の中に切り込んでいかないとダメなんですよ。修道院のように教会で隔離されてそこでいては伝道できないんですね。だから必ずこの世に切り込んでいく必要があります。でも伝道だからといって この世に深入りしたら、ミイラ取りがミイラになってしまいます。繰り返しますけど、この世の人には伝道しないといけないんです。それが私たちの務めだけど、彼らのライフスタイルの中に巻き込まれてはいけないんですよ。私が最初に救いに導いたあの人は、あの高校の同級生なんですね。彼は早くから結婚して家族で教会に来て、私よりちょっと遅れてバプテスも受けましたけれども、一緒に教会に来てました。だけど1年ぐらいしてですね、彼の奥さんからですね相談を受けました。夫が毎晩夜いない、夜遅く帰ってくると。で、何してるのかって聞いたら、友人に伝道してるんだと。友人の悩みを聞くために、どうしても一緒に飲みに行かないんだとか言ってですね、それでこう結婚してるのに、もう夜遅くまで毎日遊び歩いてるわけですよ。日曜日もなんか寝坊とかしたりとかしてね、よくないよって言ったけど、大丈夫、でも伝道しないとってこう言うわけですね。しばらくして教会来なくなりました。家族もダメになりました。はい、ですからミイラ取りがミイラになってしまったということです。
第一ペテロ4章18節、正しい者がかろうじて救われるのなら、不敬虔な者や罪人はどうなるのか。
はい、ロトはかろうじてソドムとゴモラからギリギリ救われたんですよ。皆さんもこの世は本当にサバイバルなんですよ。これぐらい大丈夫とかね、神様侮るようなことがあってはいけないんですよ。ね、景気は近いんですよ皆さん。孫の成長が見たいとか、もう、まあ、そういう時は好きにしてください。もう皆さん挙げられるのは自己責任ですからね。本当に私は警告したいと思います。神様は侮ることがないように天に視点を上げる必要があります。2番、神の言葉だけが心に残るため、もしね、この若い預言者がですね、絵風に油注いで神の言葉を書いて、じゃあ帰りますって言ったら、この絵風がですね、ああ遠くからご苦労様、一緒にちょっと食事でもどう、食事でもして帰ってって言って、あ、せっかくだからって言って、それ食事に応じてですね、こういろいろ喋るわけですよね。あんた若いけど結婚してるの、子供いる、エリシャ先生は元気みたいな、そういう話、たわいもない会話をしているうちにですね、あ、そろそろ帰ろうかってなった時に、この F がですね、あれ今日の予言なんだっけって、どんな話してたって、もう予言の内容がみんな飛んでしまう。こういうことってよくあります。聖書の学びとか集会とかやってですね、あ、今日の学び恵まれたな、いろいろ聖書で教えられたなと思ってもですね、その後にお菓子食べながらお茶飲みながらですね、最近夫がねとかね、キャベツが値上がりして大変ねとかね、そういう会話を続けてるうちにですね、帰る頃になってですね、あれ今日の話なんだっけって全部飛んでしまう、持っていかれる、そういうことあります。以前来てたこの本土の牧師がね、沖縄によく来てた牧師ですけども、良い説教をするんですよ。とてもいい内容のメッセージするけど、ジョークばっかり言うのね、で笑いばっかり取ろうとするから、もう聖書の話が入ってこないんですよ。だからせっかく生ける命の言葉、神の言葉が語られたのに、その後に人間の言葉がまかれることで、神の言葉がね、薄まってしまう、茨のように遮られて、その人の心に入らないということがあるということですね。エリシャはそのことをよく知ってるから、この若い預言者にね、 もう預言したらさっさと帰ってこい、他にもう交わりとかすんなと言ったんですよ。この若い預言者がもう御言葉けパッて語って去って去っていなくなったおかげで、エフーの心には神の言葉だけが心に刻まれていったんです。それでリバイバル起こりました。リバイバルというか、エフーは神に従うようになりました。現在のヨーロッパですね、ヨーロッパは基本的にキリスト教文化ですけども、でも完全に信仰はもう廃れてます。もうイギリスもフランスもドイツもですね、日曜日に礼拝に行くクリスチャンはですね、日本と変わらないんですよ。 1% いるかいないかぐらいです。私たちとそんなに変わりません。なんでそうなってしまったんでしょうか。それはヒューマニズム的聖書解釈、それに汚染されたからです。聖書は神の言葉と言うけども、本当は人間が創作した書物なので、間違いや矛盾もいっぱいあるわけで、また2000年3000年前の本なので、現代の私たちにそのまま適用してはいけません。だから現代の人たちに合わせて聖書を曲げてっていうか、人間的な説明を加えるようになったんです。そういう誤った神学がヨーロッパをダメにしました。教会をダメにしました。こういう教えってですね、まずそういう神学者が論文とか書いて発表するんですね。でそれに感銘を受けた牧師たちが弟子みたいになって彼の教えをシェアしていくわけですよ。でそれをやがて神学校で教えるわけです。で神学校で教わった牧師は教会で牧師になって信徒に教えるわけですよ。そしたら10年後20年後ぐらいして信徒までそれが入ってきますだからそういうふうに偽りの教えっていうのは、最終的に教会全体に感染させます。だからヨーロッパは完全にそういうふうにダメになりました。ところがアメリカは同じヨーロッパと西洋の国なのに 30% の人が毎週教会に通って、今はまあ減ってるというけど、それでもいっぱいいますよ。教会に通ってます。で本当に信仰深いクリスチャンたくさんいます。なぜアメリカだけ違うのかって言ったら、アメリカは18世紀19世紀に大覚醒運動っていうリバイバルが起こったからです。例えば18世紀ではジョナサン・エドワーズ、ジョージ・ホイットフィールドっていうね、そういう牧師たちが教会でまっすぐ聖書を語ることでリバイバルさせました。19世紀は有名なドワイト・ムーディ、またチャールズ・フィニーとかですね、そういう人が活躍してアメリカ人の信仰の火を灯したんです。でこの大覚醒運動は難しいことは語らない、聖書信仰、単純な聖書を神の言葉と信じる、福音をまっすぐに語る、そういう人たちの、その牧師たちによってもたらされたリバイバルです。で、この流れは20世紀も続きました。アメリカの福音信仰を守るために用いられた人は、私たちのも知っているビリー・グラハムです。ビリー・グラハムはですね、もう子供でも、無学な人でも、誰でも分かるように、十字架、救い、神の裁き、そういうことをまっすぐ聖書から語りました。おかげでこういうインテリリベラルの神学者からビリー・グラハムは笑い者にされました。しかしビリー・グラハムは気にしない。彼はまっすぐに聖書を語りました。で、そのまっすぐに語られた説教を聞いて多くの人の人生が 変わったんですよ。彼の伝道集会は何万何十万人っていう人が集まりますけれども、多くの人が救われて本当に素晴らしい信仰者に変えられました。ある日この大統領も招かれてね、ビリー・グラハムの集会で最後まで参加するわけですよ。そしたらあまりにも多くの人が変えられるのを見るから、大統領感動して、あなたの働きはアメリカを救ってます、これを褒めるわけですよ。そしたらビリー・グラハムは、いえ、これ私ではありません、神がなさっていることです。これね、本心から言ってるんです。なぜなら彼が上手にね、知恵を尽くして語ってるんだったら、それは自分も頑張ったってなるでしょう。でも難しいの何も喋ってませんもん。ただ聖書をそのまま語った、その結果リバイバルが起こったんです。ビリー・グラムのこの決まった言い回しがありますね。 But the Bible say、 科学者はこう言うかもしれない、哲学者もこう言うかもしれない、専門家もいろいろ言うかもしれない、しかし聖書はこう言います、確信持ってそう言うんです。そしてそのまっすぐな御言葉を受け取った人の人生は大きく変わりました。しかし聖書の力を信じない多くの牧師たちはビリー・グラムと逆の説教をします。聖書はこう言ってます、しかし現実はとかで、しかし現代はとかってですね、聖書を否定します、私たちもですね、あの人インテリーだからね、あの人無神論者だからね、あの人豊かう人だからね、もっといろんな知識を加えて説明してあげないとダメじゃないかな。そうやって相手に気を使ってですね、聖書を加工して自分のコメントを加えたりとかですね、である部分は起こるからっていって言うのを控えたり薄めたり曲げたりとか、そうするからね、聖書の力が現れなくなるんですよ。
ヘブル4章12節、神の言葉は生きていて力があり、モロハの剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄を分けるまでに差し貫き、心の思いや計りごとを見分けることができます。
アーメン。私たちは今の時代だからこそ逆にまっすぐに聖書そのまま時期通り取りましょう。そしたらですね、人を生かすようになります。神の言葉は完全無添加で用いましょう。混ぜ物なし。そしたら皆さんも変わるし、皆さんの周りも変わることができます。アーメン。それじゃあお祈りします。